あ、それでは早速始めさせていただきたいんですけども、
はい、
よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
最初にちょっと簡単に自己紹介してもらっていいですか。
はい、ゆういちですね。33歳、
はい、
まあ、職業は、監査法人で働いてます。
かっこいい硬そうな
硬い仕事ですね。
もう話しててもその硬い印象バリバリ出てますけど、
まんま硬いですね。
ここでフィリピン留学の、まあ、感想を語ってもらいたいんですけど、
はい、
まあ、まだ来て間もないじゃないですか。
まだ1週間経ったところ、
ね、ちょうど1週間ですよね。
そうですね。
で僕も同じクラスじゃないですか、
はい、
だから英語できる人やなっていう印象を持ってるんですけどどうですか、その、今回初めて勉強って言ってましたよね。
はい。
脳にも結構できるじゃないですか。結構って僕が言うのも失礼ですけど普通にコミュニケーションできるし、今まで勉強したことないんやって多分みんなに言われないですか。
じゃあ海外短期留学っていうのは初めてですけど、
はい、
最近流行り のオンライン英会話、
はいはいはい、
スカイプでフィリピンの先生に、はい、ああいうのはやっていた。
どれぐらいやってたんですか。
2年ぐらい。
どれぐらいのペースですか。
すごいあれ自由なので、
うん、
モチベーションにすごい左右されます。
ですよね。
今モチベーション非常に低くてあまり
やってない、ね、うんうん、
もう2ヶ月ぐらいやってなくて、
あ、
やってるモチベーション高い期間はほぼ毎日1時間ぐらいやってます、ね、
それ2年ぐらい、まあ、やるときやらへんときあったけど、はい、継続してたことで結構上達してたんですか。
上達、まあ、結局英語ってただ言葉だから、
はい、
上達はまあ慣れだと思うんです
よ、はいはい、
時間重ねれば重ねただけ、
まあ、前進はす
ると、まあ、スムーズになったり語彙が広がったりっていうのはあると思いますね。
あ、それ2年続けてるのはすごいなと思うんですけど、
あ、
2年前ってそんなにホットじゃないですよね。
まだ出始めでしたね。
ですよね。その時どこのサービス使ってたんですか。
もう その時からもずっと同じあのレアジョブって。
あ、レアジョブなんですか。
すごい有名になりましたよね。
ハッキングされました
よ。ハッキングされましたね。あれで半月ぐらい止まってましたね
僕のハッキングされる2週間ぐらい前に始めて、
はい、
あ、もうハッキングされたみたいな感じあれも本当にもうおっしゃる通りで、やるときはもうそれが習慣になるんですよね。だけど働いてるとその結局予定したときに帰れなかったりとかして、は
い、
であれまだ朝とかがあんまやってないから、
朝少ないですね、
夜抑えようとしたらもう埋まってて、A 先生
は待ってますね、いい先生は。
でそうしたら早めに抑えなきゃいけないと、そんな3日後何時に帰るかとかわからないでしょ。
わからないですね。
そうすると予約しても、まあ、達成できないときが続くとだんだんやらなくなる、ね、
あ、まさにその流れでやらなくなっちゃう、
ね、はい、それ多分ね、ものすごく多いと思います。仕事が規則正しい人とかは夜絶対時間確保できると思いますけど、仕事で遅れたりするともうどうしようもないし、うん、
しかもあのサービスだと、まあ、自分が時間に間に合っても向こうの先生が間に合わないのか、
はいはい、
まあ、よくこっちだとインフラの問題で通話できなくてダメになるとか、はいはい、それ結構多くて、
はいはい、
それでダメになる授業多いんですよ。
うん、
でそれはまあオンラインの、まあ、
そうですね、
ディスアドバンテージというか、
まあ、でもあれレアジョブ場合は振り返り制度も充実してるから、
あ、振り返りって言ってもあれレアジョブサービス自体あれなんですよね。毎日例えば25分受けられますとか、
はい、
50分受けられますとかっていうので、はい、サービスをランク付けされてるんで、
はい、
回数はそんな増えても1日に受けれる授業数って
限られてます。
人によってそんなたくさん取れないじゃないですか。
あれでも確かなんかやんごとなき理由で遅れた場合ってそれって1日にプラスアップはされなかったですか。
プラスはされますけど、私ももう振り返りもう30回ぐらいありますけど、
うん、
そんな1日に私50分コース、まあ、
僕もです。
2時間も3時間も普通やんないじゃないですか、
まあ、確かにな
かなか振り返り使う暇がないというか、そこは、うん、ちょっと問題かなと思います。
なるほど、そうか、レアジョブやったら上達すんねや。まあ、でもコツコツやったら上達しますよね、絶対。
そうですね。
それで、モチベーションも落ち着けたし、でもまあ、気分転換でこう来たんですか。
気分転換なのと、あと、今までは本当趣味でやって、
うんうん、
で
趣味なんですよね、仕事で必要ないんですよね。
まあ、あれば、 まあ、英語の力があればさらにチャンスというか、
うん、
まあ、広がる状況で、
うんうんうん、
まあ、今年その英語の仕事が入ってきたんで、
うんうん、
実際に使う機会が出たので、うん、ちょっとここはちょうど休みも取れたので、
うんうん、
気合い入れて行ってみようかなというところですか。
だから2週間なんですよね。
そうですね、
あと1週間で卒業と。
卒業ですね。
ああ、なるほど。僕の1週間ずれで同じ2週間なんですよね。
期間的にはそうですね。
そうですね、まあ一瞬で終わりますわ。
ですよね、1週間も結局早かったですね、はい。
だから僕らの場合ってあの同じ6時間コースでしたね、
はい、あ、私8
8時間か、そう、休みなしですね。僕は6時間で2時間4時間がワンツーマンで1コマだけ、2時間がワンツー、あ、グループレッスン、
あ、グループ、そうです。
それがディスカッションのクラスで同じクラスだったんですね。
そうですね、
まあ、1週間だけでしたけど
楽しかったですね。
今日出てるんですよ今日もなかったですか
今日。そうですね、哲さんがノミニケーション、
ね、文化について
ですね。あと私は、うん、まあ、柔術の
話を。ああ、そう、柔術界なんですよね。初めて出会いましたよ。
本当ですか、たくさんいますよ。
います、
はい、
集まってるんですよ、多分。
あ、固まって、
はい、僕出会ったことなかった柔術界
柔術界結構いろんな人いますよ
本当に、
はい。
英語をね、そもそもやろうと思ったらもうきっかけは何なんですか。
きっかけ、
趣味っておっしゃってますか。
趣味、あ、そうですね、単純に、まあ、当たり前ですけどみんな今インターネット使って情報収集するじゃないですか、
はいはい、
その情報のほとんどって本当は英語で提供されているわけで、その情報の、まあ、なんですかね、まあ、実際その見てないんですよね、
はいはい、
それでもったいないなと。
うん、
もっといろんなことをタイムリーに知りたいなと思ったのがまあ大きいですね、
はいはい、なるほど。それでまあコミュニケーションだけじゃなくて、まあ、文献としてのリソースでもあるからやっぱり英語は知ってた方がいいっていうので、
そうです、
ね、趣味的に始めた。
そうですね。
うーん、でね、まあちょっと気になるのはレアチョブで2年やってて、はい、まあ、少なからず上達したわけじゃないですか。
そうですね。
で今ここに来て1週間ですけど、
はい、
それどうなんですか。まあ、1週間で比較するのはちょっと難しいですけど、思ってたようなイメージ通りだったんですか。来てみて、
来てみてイメージ通りだったか。
フェイスとフェイスで、今までオンラインでフェイスとフェイスやってて、はい、こうリアルでフェイスとフェイスをやってるわけですか、はい、そこに圧倒的な差があるわけですか。
個人的には、うん、質より量な気がしますね。
なるほど。
つまりそのスカイプでオンライン授業やってるときは1日に例えば50分
ここ
を毎日繰り返してました、
はいはいはい、
まあ、それはそれで、まあ、普通に日常生活を送りながら取れる、それはいい方法だと思うんですよ、
はいはい、
まあ、こっち来て私の場合だと1日8時間マンツーマンで喋りっぱなしなので、集中して学べると、まあ、その場で、まあ、先生からフィードバックしてもらったものをすぐ、
うんうん、
あのアウトプットで反映できるので、うんう
ん、はい、
まあ、そういう意味で効率的にこうフィードバックアウトプット、フィードバックアウトプットの反復ができるので。
それはオンラインでもできるわけじゃないですか。
あ、もちろん
オンラインと全然違うっていうのは、もう8時間詰め込んでるってことが何よりも量っていう部分、
量的なところが
大きいんじゃない
か、大きいんじゃないかなって気がします。
うん、教育の質というよりは
質、うん、今のところはそういう風に感じ
てる。レアジョブってなんかフリーカンバーセーションする先生と、あとなんかトイックの試験を PDF で送ってきてそれやる選手とか、はい、なんかいろいろおるじゃないですか、
はい、
で、あの先生もなんかいろいろいてめっちゃスキル教育の資格ありますみたいなとかもあるじゃないですか。で、まあ僕もやったことあるんでわかるんですけど、なんなのかな、確かにその日本でやったら1コマ25分なんで、まあ、こっち行って50分は1コマで 2セットで1授業なんで、まあ、最低2時間近く1セットするわけですか、まあ、それはやっぱりちょっと話してる時間とか密度は濃いなと思うんですけど、僕はでもそんなに継続してなかったんで、僕すぐハッキングされたんで
長いこと止まってましたからね。
止まってたでしょ。
止まってましたね。
僕ここに来る3ヶ月ぐらい前に申し込んだんですよ。で3ヶ月間やってこっち来ようかなと思ったらすぐ発見されて、
ちょうどいいところで
止まっちゃったから僕が来たぐらいに復活したんですよ。
あ、
ちょうど
ちょうどちょうどそうかもしれないですね。
でしょ、
6月ちょっと過ぎぐらいから、
はい、だからあまりエアジョブの恩恵を受けてないんですけど、まあ2年ぐらいコツコツやって上達を感じてたんだったら、まあ、やっぱりその継続1日1時間とかとはいえ、それがその時間的なミスだけやったら極端なし1日めっちゃ、まあ、有給取って家のパソコンでレアジョブだけやっててももしかしたらいいんじゃないかっていう考えもあるわけじゃないですか。
まあ論理的にはそうなると思うんですけど、うん、実際日本にいたらこの英語付けに自分をできないと思うんですよね、うんうん、
やっぱりモチベーションがあるんです。
モチベーションもそうですし私もそうですけど皆さんやらなきゃいけないこといっぱいあるじゃないですか。
はいはい、日本にいると
そういうのをひとまず置いておいて全てこう切り離した環境に身を置けるっていうのは一つ一つの大きな利点だと思います。
なるほど。でも教育の質もやっぱりこういうリアルの方が高い、高いこともないのか別に。
ちょっと分かるんですけどね、それはいろんなレベルのお客さんがいて、それにこう合わせる必要が当然あると思うんですね。
で、
それ合わせやすいのはもしかしたらこっちの方が最初に伊坂さんがカウンセリングしてくれて、どのぐらい、まあ、どういうニーズがあるのかっていうのを汲み取った上で、じゃあこういうコースこういうレベルがいいんじゃないですかっていう形で提案してもらえると思うんですよ、うん、
やってますもんね。
あれはすごいありがたいと思うんですよね。
だいたい入ると、まあ、試験トイックみたいなのやるのとスピーキング試験やって、まあ、全体的な総合力をまあ評価した上でカウンセリングがあってやりたいことと期間を考慮して一応組んでくれますからね。
そうですね、
まあ、そういうのはやっぱり目に見えないけどやっぱり聞いてるんでしょうね。
それは結構大きいと思いますね。レアジョ、まあ、そのオンライン型だと直接もう先生に、
うん、
その要望を伝え自分で伝える必要が
都度言わないといけない。
そうですね、
まあ、一応あれ裏でなんか共有してるみたいですけど完璧じゃないですもんね。
まあそうですね、
聞いてきますもんね、前回これやった感じ。
そうですね、
まあ、完璧にはできないですね。あれだって次々人も入れ替わってるやろうし
先生もすぐいなくなりますから、ね、
うん、
その辺の、まあ、信頼度は、まあ、こっちの方が当然
うーん
リアルの方が大きいです
ね。2年前からずっとやったらもうすごい長い先生とかいるんじゃないですか
ね。長い先生いますね。
長い先生とかこっち来るときに会おうかとかならないんですか。
あもう最近全然やってなかったんで
そっか、こっち来て1週間ですけど、
はい、
そのエンジョイしてる感じなんです
か。まあエンジョイ、
そう、しばしば紹介にトゥーシャイな方だからってみんなに言われるじゃないですか。
先生方の評価も言葉数少ないとてもシリアスな
ですよね
言われますね、ま
あ、だからどうなんかな、
もともとそういうパーソナリティなんで別に
そうですよね、
特にまあまあ普通というか、
はいはい、
あまりそ、まあ、まあ楽しいの楽しいの。
そうですか、そうですか、はい、そうか、はい、で今回有給でもらってるんですよね。
有給で、そうですね、
有給でリフレッシュでこういうとこ来るのはやっぱりいいですね。
そうですね、ありがたいですね、
うん、気分転換ものすごいになるし、まあ、スキルも少なからずアップしますからね。
そうですね、
うん、
目的の明確ですし。
週末どうするんですか、この週末。
週末、まあまあ外出したことないんで、
はいはい、外出一回もしてないんですか。
一回もしてないです、ね、
この敷地から出たことないんですか。
出たことないですね道路にすら出たことないですね。
めっちゃおもろいそうか、敷地一緒やったらいろいろ出歩けたんですけどね。あ、でもそもそも望んでないですか、出歩く。
あ、いや、ね、そんなことないですよ、
はいはい、出たいですよね。
まあずっとここ飽きますからね。
飽きるでしょ、この狭い範囲。野球場見たらなんかずっと動いてるだけですよそれぐらいの
締めて決まり切ったルーチンをずっと
ご飯食べるときは二塁の辺で部屋は一塁の辺で教室はみたいな感じでしょ。それ飽きますよ。
飽きますね、まあ、とりあえずショッピングモールに
そうか
バスに乗って、
うん、フィリピン初めてですか。
フィリピン初めてですね。
海外は多いんですか。
海外はまあまあ、何カ国かは、
はいはい、そうか、フィリピン初めて、うん、なんでフィリピン留学、まあ、レアジョブとかやってた経緯で もう英会話を勉強するならフィリピンってスムーズにつながったのか、
まあ、イメージはやっぱありましたね。低コストで、
はいはい、
まあ、それなりのクオリティで。
それはどこから得た情報なんですか。
どこから、まあもう全部ね、ネットの。
ネットですね。結構ネットな人ですか。ネ
ット、ほとんどネットですね。
だってスーパーコンシューマー知ってましたもんね。
情報源全部ネットですか、
ね、はい、僕らネットでしかプロモーションしてないあれはちょっと嬉しかったですね。
あ、本当驚きましたねまさかのまさか
見たことあるサイトや、
なんか聞いたことある話だ
僕が授業で最後僕らのディスカッションの授業、多分来週プレゼンするんですよね。
来週プレゼンしますね。
僕2週目の時にプレゼンをしてって言われたから、スーパーコンシューマーのプレゼンを、まあ、自分のクラスでしたんですけど、なんかこのカバンってあれですよねみたいなあ、それでそれですね、
聞いたことあるなな
んかすぐ売り切れたやつですよねみたいなあれ嬉しかった。
いや、本当びっくりしました
。ああいうのも英語でバチってできるようになりたいんですよ。ちゃんと僕本当にフリーカンバセーションはまあなんかなんとなくできるんですけど、プレゼントが、まあ、自分の言いたいことをちゃんと言うっていう説得力ある形でっていうことがしたいんで、まあ先週の時はみんなフィリピンについてとかタイについてとかっていう感じだったんですけど、でもなんか期間も短いから自分がやりたいと思ってたことやろうと思って、結局プレゼンってなんか話し方とかテクニックよりも、まあ、全てなんですけどコンテンツやと思ってるんで、ネタおもろかったらいいと。でまあみんなも楽しんでくれたからよかったなと思って。
あれもうみんな完全にもうすごい食いついてました
ね。ネタが面白いですからね。
で 5分のはずが多分 2,30 分で大丈
夫そう、時間守る質問も結構
結構もう
全員が質問してくれた
んで、ね、どんどん質問出て
そうなんです。あれが何英語でペラペラ言えたらなと思って。
それできたかっこいいですね。
かっこいいでしょ。
バチッと
ね、かっこいいなと思って。まあそういうのもあれ初めてだったんで、すごい勉強になりました。
なりますね。
はい、で他の人の話からもやっぱり勉強になるし、自分ができないことを自覚してますけど、まあ浮き彫りになるんで。
あ、はい、そうですね、自覚的になりますね、
はい、だからまあああいうグループレッスンも僕は受けた方がいいと思いますね。ワンツーマンが醍醐味ですけど、一コマとか
確かに両方あった方がいいですね。
絶対ですね。よく聞くのがワンツーマンでね話せるようになるじゃないですか、ずっと話してると。で話せるようになった人が外に出たら喋れなかったりとか、グループなら喋れなかったりするらしいです。日本人って、日本人ってやっぱりプライド高いのか社員なのか分かんないですけど、自分より喋る人がいたら喋らない傾向があるんですよ、ね、英語を。英語に限らずかもしれないですね。会議とかでもすごい発言力がある人とか立場上の人がバンバン話してたら、じゃあ、まあ、ここはおとなしくしとこうかみたいな、こう自制欲が発するメンタリティがあるみたい で英語に関してはそこにさらにプライドも入るのか分かんないですけど、ペラペラ喋ってる人がいると喋らない。あ、
それはちょっとあるかもしれないですね。確かに。
でそれは多分英語力じゃなくてもメンタリティなんで、うん、でも社会に出たらいろんなだ、ね、多数の人の前で話さなきゃいけないとするじゃないですか。だからステップを踏んだ方がいいというか、グループレッスンも入れた方が、そこで話せないと意味ないですっていうのはよく聞くんで、僕はそのワンツーマンにそんなこだわらなくてもいいかなと思って、でまあこの学校は一コマ絶対取るようになってるから取ってみて、あ、やっぱこういうことかっていう感じます、ね、
私もそのよく先生たちにも言われるその、まあ、シャイだシャイだと。
そんなに喋らないですか授業中。
授業中、あと、ま、マンツーマン当然喋りますけど、
でも喋ってんのにシャイって言われるんですか。
シャイ、他の先生に言われたのは、はい、He is a man with few words って。
few words 言葉少ない。
言葉少ない。まあ、まあ、それ日本語でも一緒なんで、
はいはい、
あんまり、なんていうんですかね、なんかこう まとめたくまとめたがりというか、はいはい、
別に正しいんですかね、
コンパクトに言いたがる、はいはい、あんまりこう本当はもっと細くせ、英語って多分そういう言語、
はいはいはい、
だってどっかで聞いたんですよ、
はいはい、
どんどんこう説明を付け出してこう、
はいはいはいはい、
言語的な特性的にあんまりこうシンプルなのよりは本当、
はい、
過剰なぐら
い
透過というか、
なるほど、
が多分
いい
で、英語的にはいいんだ
と思うんですよね。なるほど。 僕はだからその言葉の量じゃなくてコミュニケーションすることが大事なんで、ちゃんと意図がそれで表現できたらいいと思うんですよね。で僕はそういうスマートなタイプじゃないんで、あの今日笑ったんですけど、あの卒業式の時になんか吉は一つ進むために15分くらいかかったみたいな、あれ笑ってしまったんですけど、僕はあの個人の授業で大体そうなんですよ。喋りに来てるんで、ずっと喋ってるんですよ、ね、でもグループレッスンの時はやっぱり様子見てる自分がいるんですよね。でそれは様子見てるというよりは言葉出ないんで、あの僕が、あのなんでそのなんだろうワンツーマンで話せるかっていうと、多分普段話せるような話が出るからなんですよ。あのどこの先生でも最初なんかもうお決まりの言葉あるじゃないですか。名前聞いて出身聞いてどれぐらい対談すんねんと、英語なんで勉強してんねんと、そんなんもう何回も聞いてるからもう話せるじゃないですか。その都度アレンジもできるじゃないですか。でもあのディスカッションのクラスでは毎回トピックようわからんことをやるでしょ。なんか日本語でも説明するの難しいん
ですよ。難しいですね。
そしたらボキャブラリー全然ないから言えないですよね。でもそれはもう仕方ない。で他の人はボキャブラリー僕より持ってるから話せるじゃないですか。そしたらまあ聞いてて勉強になるけど発言する機会はやっぱ減ってしまう。それはやっぱりレベルが違うと思うんで、別に僕それにはくよくよしてないんですけど、あの先生すごい心配されるんですよね。あのお前は喋れない、このクラスで喋れないのなんか問題があるのかとかね。全然ないですよ、僕エンジョイしてますけど。やっぱりそういうのでくよくよする人はいるんでしょうね。だからものすごいケアされて
る。確かに、結構、それなりに、安いんですけど、安くない。
まあそうですね。
払って、期間、時間が一番大きいですよね。
はい、そうですね。そうか。すみません、なんか僕の話をしまって、
ちょ
っと本末転倒なんですけど、
いい、
ね、来て、逆になんかこの、なんかこんなとこが嫌みたいなのとかないんですか？改善してほしいところとか。
改善ほしい。
こうしたらもっといいのにとかないんですか？
っていうのは、それは多分、自分でどうにもできることではあると思うんですけど、やってる授業が去年にはそのグループクラスじゃなくてマンツーマンであれば、
はい、
でテキスト読んで、
はい、
それについて、
はい、
まあ、ディスカッションするなり、はいはい、それに基づいて、まあ、先生からいろいろ指摘してもらったりとかっていうスタイルが普通だと思うんですね、
はいはい、
でそれってオンラインでやってるのと一緒なんですよ、
はいはいはい、
やっぱ別にオンラインでいいんじゃないかなと思う。
なるほど。
その差別化できてなくて、ちょっとあれなんかつまんないなっていうふうに思い、2、3日目ぐらいから思い始めて、で私今回のなんですかね、この短期留学でやりたかったことの一つに、自分から質問をこう重ねていく、インタビュアーのスキルを身につけたんです、
なるほど。
大体こういう授業って普通なんですけど、読んだら先生が質問されそうに答えをする側になることが多いと思うんですね、
はい、
でも質問する方が当然スキル高くなってできないので、
はいはいは
い、昔の人がそういうのをやりたいなと思ってたんで、
はい、
来週はちょっと質問をこっちにさせてくれっていうふうに自分でそういうアレンジを
先生
にお願いして、
はいはいはい、
そういうスタイルにしてもらうことになって
る。なるほど。
そういうのを初めからこうカリキュラムとしてなんか枠を設けてもらえると、なんか使ってる人からすると、例えば私だったら1週間ロスしてるんで、初めからそれできたらもっと訓練する時間多かったんで。
なるほどね。それって最初のカウンセリングの時に伊坂さんにそういう話はなかったんですか？する機会なかった？
そこまでこうアイデアがまとまってなかったんです
ね。
もっとビジネス寄りのことを学びたいというその漠然としたイメージしかなかったんで、やりながら手探りで
自分の中のニーズもちょっとこの1週間で、受けてみて同じだこれじゃ意味ねえなって明確になったような感じ。
そういうことですね。
それは難しいですね。実際
自分のニーズも分かんないですからね、本当は。
そうそう、自分のニーズってはっきり表現できる人って少ないと思うんですね。
そうですね。
なるほど。それもカリキュラムあればと。
あれば、そうですね、これまさにやりたかったことだっていうふうに思える人も少なからずいると思うんですね。
なるほど。その、カリキュラム云々の話はもちろんあると思うんですけど、でも基本的にやっぱりそうか、 でもその質問する側に回るっていうのはやっぱりワンランク上なんかも、
ね、結構難しいと思いますね、うん、やっぱりその相手の回答を聞きながら次の質問を常に考えつつなので、うんうんうん、
そのそういう自分のやりたいことと現実がずれた時に営業力がない人って多分言えないと思うんですよね。
確かに。
だから、うん、まあ営業力なかったらそれすらもまだぼんやりしてるかもしれないですけど、だからやっぱり日本人スタッフがいるっていうのは重要なのかなっていう気もするんですけど、
それはそうですね。どっちかというと精神的なところで安心はできますよ
ね。うん、僕そんなん全然ない方が、あのそういう考えもあるじゃないですか、ね、もう日本人取り物の方がハングリーになれるみたいな、
自分を追い込みたい。
そうそう、まあ、それはもうやりようやと思うし、別に間違ってないと思うんですけど、まあそうですね、僕がいた方が、あの最初のレベルが低かったらね、レベル高くなってきたらいいと思うんですよ、自分 の不満とか普通に言えるぐらいになってたら。でもなんか何も話せないとかって、やっぱり日本人がいるところがいいでしょうねっていう気が、まあ、来てからしました。
特に初めての、まあ、海外とか留学初めてとかだったらすごい心強いですよね。
はい、あの今ちょっと急に思いついたから話ちょっと脱線しちゃうんですけど、はい、柔術やってるじゃないですか、はい、だからその例えばマニラとかで危険な目にあったら、はい、もうそれって縛いたりしますか？
絶対しないですね。
あ、そう、逆に危ないと、
まあ、基本的にピースフル。
ああ、じゃあその自分の武術はそのプライベートでは絶対使わないって言ってほ
しい。絶対使わないし使えないと思いますね。
あ、そう。
もうマネラリアルファイトはテクニックでメンタルだと思います。
なるほど、それはその通りですね。あ、でもマニラほんまにね、鬱陶しいやつたまにおるんですよ。ほんまこいつ何やねんみたいな。そういう時にそういう人はどうするのかなってちょっと思ったんで聞いてみたんですけど、これ全然関係ないな、やめときましょう。ちょっと今回めっちゃ脱線してる気がするんですが面白いです。
面白いです。
はい、一応この本君はこれからフィリピン留学を検討してる人に経験者語るで、はい、語ってもらおうと思ってたんで、これから増えると思うんですよ。
そうですね。
そういう人らに何かメッセージ的なものありますか？
メッセージ、まあその人のレベルにも当然よるとは思うんですけど、うん、その人、まあ、レベルと期間ですかね、うん、よると思うんですが、自分の目標を明確にしてきた方がいいかなと。
なるほど。英語ができるみたいなぼんやりしたもんじゃなくて、もうちょっと具体的な目標、
具体的に何ができるようになりたいかっていうのを決めてこないと、やっぱり当然先生も何をしていいか分からないですよ。 何を求められているのか、
はいはいはい、
言葉なんで、
はいはい、
どういう、まあ、結局ツールじゃないですか、
はい、そうですね、
何のために使いたいかっていうのを決めてきた方が効果的なのかなっていうのを思いましたね。
そうなんですよ。ツール、まあ、ある程度上級になった人とかみんなそういうセリフをよく言うし、僕もその通りだと思うんですよ。英語なんてツールなんて英語覚えても何にもならないんですよね。だから何のために英語をすんねんっていうのはあるんですけど、でもそういう、そこまでやっぱりクリアな状態で来れる人ばっかりじゃないと思うんで、
そうですね、
もしそんなクリアでないんやったら見に来る的な感じでもういいかなと思うんですよ。だから見に来るだけなんでそんなに急激にレベルアップしないですけど、見に来るだけの人が案外レベルが上がらなくても落ち込んでたりするんですよね。
あ、そういうことですか。
そう、でも一回それで、まあ、現実を知って家に帰って別にもう一回来ても別にいいと思うんですよ、まあ、なかなか来れないですけどね。
そういう意味だと個人的に思うのは、何か留学したから急激にレベルアップするっていうのはちょっと違うかなと思う。やっぱりなんか、まあ、習うより慣れろっていう言葉もあると思うんですけど、はいはいはい、結構使った時間に比例すると思うんですよ。
なるほど。
だから結局なんですかね、まあ、日本で住み続けて勉強するんだったら日本でできることは日本でやっておいて、うん、まあ、こういう留学、まあ、気分転換とか、まあ、うん、ちょっとした、まあ、まあ起爆剤というか、まあ、ちょっとき
っかけですよね。
そうです。モチベーション下がってきたらちょっと上げるだとか、うん、まあ、新鮮な何かを求めてだとかっていうぐらいの方考えた方がいいんじゃないかなっていうのはありますね。
そんな固く考えずに。
そうですね。
経験してみろと。
そうですね。来てみると、それまでなんですかね、留学したらこうなるだろうとか思ってたこと以上のことは、 絶対ある、私もありますし。
なるほど、
絶対あると思いますよ。
だからまあ2つあって、とりあえずまあ深く考えずに何か着てみたらっていう、まあ、位置づけ。その場合はもう上がるとかじゃなくて、まず見る手なんですね。
そうです
ね。で勉強するっていうんだったら、もう、まあ、できるだけ具体的な目的を決めて来た方がいいんじゃねっていう
ことですね。あ、そういうことですね。
あ、すごいいい感じじゃないですか。
いい感じに綺麗に
え、ちなみにこの学校って何で知ったんですか？
まあ、
CNE1
当然ネットで、
ネットでフィリピン留学とかで、
フィリピン短期留学で調べて、はい、まあ、当然フィリピンのそういう学校もめちゃくちゃあって、
は
い、
競合はなかったですか？
競合、まあ、最初は何だったかな、比較サイト、ちょっとした比較サイトがあって、はい、それを見ていて、いくつか、まあ、見てみたんですけど、まあ、その中で、まあ、CNE1 のウェブサイトが一番見やすかったっていう、はい、なんか一番大きいですね。
これがね、なんでか知らないけど、ウェブサイトちゃんと作ってないんですよね。
もうほとんど
ひどい
ホームメイド。
ほんで、ブログだけとかね。いや、これほんまにちゃんとやったら、絶対に勝てると思うんですよ。
全然違いますね。
ね。で、僕、そういう話したことありますもん。なんで、ちゃんとやらへんのって。
絶対すぐペイしますよね。
うん。だって、マーケットあって、やっぱり知らない人はウェブサイト見えますから。
日本からしたらそれが全てですよね。
ですよね。なんでやらないのかな。そこにお金かけるのもったいないと思ってるんだけど、僕その短期的に考えずに長期的に考えたらいいのになって。フィリピン留学の日本人系の学校で一番ちゃんとするのはやっぱりここだと思いますよ。シェネバ
ウェブサイト的にも全然もう、
そうですね、
他のと全く比較にならないぐらいいいですね。
ここがその、僕がそういうコンサルをしてたんで、ここがパーフェクトではないんですけど、他がひどすぎるんで、他別に多分専門家が誰もやってなくて、あの関係者が手作りで頑張ってますみたいな感じでしょ。そうするとやっぱりブランドイメージはね、全然違うんですけど、
ですね、
まあ、そこの価値がなかなか分かんないでしょうね。なるほど。じゃあこれからまあ、フィリピン留学、フィリピンの学校作る人は、ホームページちゃんと作ってくださいと。
そうですね、それが非常に重要だと。
多分お客さん来ます。
来ますね。
そんな感じですかね。
そうですね。
なんか言っとかなあかんみたいなことあります？
まあ、でもさっききれいに
まとま
ったんで。
よかったよかった。じゃあ、今日はお忙しい中ありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
はい、残り1週間楽しんでください。
ありがとうございます。
お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。